ドクター竹内明美です。この番組では兵庫県内で活躍されているドクターに医療に関するちょっとした疑問や質問に答えていただきます。今日は姫路市北条にあります最上クリニック院長最上明先生にお話を伺います。最上先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最上先生、最近も一気に寒くなってちょっと体調崩されてる人も多くなったと思うんですが、あの喉の痛みを起こす病気に扁桃炎というのがあると思うんですけれども、今日はこの扁桃炎について教えてください。
わかりました。まずですね、あの扁桃腺には舌の付け根の両方にあります口蓋扁桃、鼻の奥にある咽頭扁桃、いわゆるアデノイドって言いますが、こういったものがあります。ウイルスや細菌などの病原菌は口や鼻から体内へ侵入しますが、扁桃腺はその病原菌から体を守る役目を果たしています。扁桃腺に付着した病原菌が増殖して炎症を起こします。これを扁桃炎と言います。
じゃあもし扁桃炎になった場合どんな治療をするんでしょうか？
そうですね、一般にはあの抗生物質っていうのを 4,5 日延べば大体治ります。しかしあの長引く扁桃炎っていうのもあります。
その長引く扁桃炎ってどんなものなんですか？
まずあの溶血連鎖球菌、略して溶連菌とも言いますが、この細菌がくしゃみや咳などで鼻や口から侵入する飛沫感染症です。一般の感染症と違うのは、感染そのものによる症状として高熱、喉の痛み、これだけでなくてですね、舌が一時状に腫れたりとか、全身に赤い発疹が出たり、こういった症状も出ます。そして最も厄介なのが、感染後2ないし4週間で細菌が出す毒素により急性腎炎、心臓弁膜症、こういった重症の合併症を出すことがあります。もっと重症なのは人食いバクテリア感染症とも言われ、死亡率が 30% もあります。非常に危険です。
なんかその名前からしてすごい怖いなと思うんですが、その長引く扁桃炎かどうかって診断とかってどういうふうにするんでしょうか？
この溶連菌に関しては外来で簡単にできる迅速検査っていうのがあります。まあ、結果は約10分ぐらいで出ます。まあ、これが出れば抗生物質を大体約10日間ぐらい投与します。夏と冬の時期に、まあ、子どもだけでなく大人も感染することがあります。
大人もうつるんですか？
そうなんですね、家庭内で感染するので注意が必要です。もう一つ、溶連菌の感染症以外に伝染性胆囲症という長引く扁桃炎もあります。
それはどんな病気なんですか？
エプスタインバールウイルス、まあ、略して EB ウイルスとも言いますが、これによる感染症です。乳幼児期に多くて10から20代でも感染します。主に唾液による感染症であるため、キス病とも言われています。まあ、高熱、喉の痛みが出て、首のリンパ節、そして肝臓や脾臓が腫れたりします。診断には血液検査が必要です。大半はあの4から6週間ぐらいで自然に治ります。治療としては特になくて対症療法しかありません。ただどちらのこの2つの病気に関しても重症になると非常に危険です。早めにかかりつけの病院を受診してください。
はい、ありがとうございました。もうこの扁桃炎といってもいろんな症状や治療方法があるんですね。ぜひ皆さんももし何か気になることがあればかかりつけのお医者さんを受診してみてください。今日は姫路市北条にあります最上クリニック院長最上明先生にお話を伺いました。以上、ホームドクターでした。